二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。先週に続き、二戸の民族文化、おしらさまについて宝探しを進めていきます。岩手県や青森県など、広い範囲でおしらさまの文化は根付いており、あの遠野物語にも登場します。遠野物語には、美しい娘と馬の話が描かれているため、ご神体が娘と馬になっているものも存在します。地域によってのおしら様は様々で、災難よけや地位の意味で信仰しているエリアもあるようです。ここ二戸地域では目の神様または養蚕の神様として信仰されています。詳しいお話を今週も二戸歴史民俗資料館稲葉さんにお聞きします。
でこれまあ、最近多いのが結局その後継ぎがいない、もう家には誰もいないで引っ越しもするってなるとここに持ってくる方もいるんですが、弘前の方に、
はい、
そのおしら様だけを預かるっていう大きいお寺だったかながあるらしいので、そこに持ってく人もいます、はい、そこは本当におしら様だけ何本あるんだ、かなりの数引き取ってるお寺さんだったと思うんですけど、そこに持っていかれる方もいるようですね、聞く話だと。はい、なんかこういう本もまあ出てるんですけど、実はこれにこの昭和41年に出された福岡町の調査報告書には出てないおしら様だったんです。これは、
はい、
これだなので今初めて最近寄贈されたものですけど、うん、福岡の船田っていうところにあった、
はいはいはい、
あのお宅のそのおしら様を実はそのお孫さんが橋渡ししていただきまして、
はい
はい、で、おばあちゃんがもう高齢化だ、まあ、高齢になってしまって、うん、面倒も見るのも大変だと。で見れるうちは見るって言ってるんですけど、やっぱり周りがやっぱり心配してると。
うん、
でこちらの方にお願いしたいということだったので、去年の暮れに去年の秋だったかな、はい、秋にいただいて、
はいはい、
で暮れにいろいろ寸法を測ったりなんなりしたんですけど、そしたら馬と女性でしたね、
はい、馬と女性、は
い、その馬と女性っていうのも、これ目の神様、眼の神様だってさっき言ったんですけど、
はいはいはい、
蚕の神様でもあるので、
蚕、
はい、養蚕やってるお宅では、はいはい、なんか祀ってたりするところもあるんです。
そうなんだ。
で、まあそういう背景もあって養蚕が盛んだった時代もありますから、
この辺、はいはい
はい、でその物語も実はおしら様の物語もあって、馬とお姫様の話なんですけど、
はい、
はい、そういう話もあるぐらいですから、やっぱりその古い話なんですね、
うん、
でこちらは馬と、まあ、人間だったっていうことで、はい、まあ、収まりましたけど、こっちは男女、うん、おそらくあっちも男女で、ほとんどが調査されてるんですけど、このように調査から漏れてるのもあるんですよね。
そういうことなんですよね、うん、
まあ、持ってらっしゃる方たちはいらっしゃるんですけど、粗末にはできないから年に1回まず出して、うん、あとはもう暗いところに祀ってるっていう、その お宅が多いわけですから、うん、やっぱり粗末にできないのもできないということで、はい、あの最近はそういう理由で引き取ることが多くなりましたけど、
うん、
あの前からっていうか昔からそのこういうお白様を祀ってるっていう家はずっとこう引き継いであるわけなんですけど、あのなんていうのかな、やっぱりその地区にそのあったお白様だから本当はその地区であの拝まれていいものなんですけど、
うん、
やっぱり時代も変わってくるので、その時代が変わってきた時に時代に合わせてそのお祭りが行われてい、くで最終的にはあのやっぱり守れる人がいなくなったっていうそのお白様たちがほとんどなんですけど、やっぱり一番いい形はそのちゃんと昔からこう引き継がれてずっとこうあるというのが一番いいんですけど、やっぱこういう時代ですからそれも難しくなってるっていうのが現状です。だから遊ばせるっても最近はやってないよねっていうおばちゃんたち多いんですけど、
はい、
確かにその通りです。やっぱりその家だけであのおみぎあげであのろうそくともして拝んだっていうお宅がほとんどなので、まあ寂しいって言えば寂しいんですけど、まあそういう神様になりつつありますね。このお白様の年中行事として昔はやってたんですけどね、それもなくなってきたので、やっぱりお白様もそうですけど小屋様もそうで、女性のお祭りなのでどうやっても、はい、あの女性があのできなくなってしまうとやれないことなので、
そうですね、うん、
はい、そこがちょっと難点かなっていうところですね。はい、今もあのこういう時代ですからそれも言ってられないですけど、
うん、
うん、あの今3月の半ばまで企画展やってますけど、
はい、
あの4月に入れば除雪展示に戻しますので、
はい、
そうなるとあのお白様もちゃんと、はい、あの見やすいように展示してやろうかなと思ってましたので、あの民族のコーナーに行くとお白様が見れると、
はい、
二戸市内でさまざまその寄贈されたものですけどいろんな形のお白様を見ることができますので、ちょっとお待ちいただいてですね。
なるほど、
はい、3月の半ばまで、
はい、
暖かくなればあのちゃんと見れるようにしますので申し訳ないですが今は取材のみという、
はい
はい、
さて番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は織爪岳の朝をイメージして、というか織爪岳の朝に作った曲をお届けしたいと思います。まあ、本当にね、織爪岳のあの展望台に登ってるとすごい気持ちがよくて、なんかもう空に吸い込まれそうな感じなんですけど、そのイメージで作りました。それではお聴きください。 んな感じのね、ちょっと爽やかな感じで、これ実際のね楽曲の方は今はスタジオに小さなキーボードを持ち込んで演奏してるんですけど、実際はいろんな楽器が入って結構壮大な感じというかね、このやっぱ折り詰めだけから見るこの風景をもう本当に吸い込まれそうな、その風景をいろんな楽器を使って表現しています。ということで完成版も楽しみにお待ちください。はい、ということで二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
民族文化おしら様についてお届けしている今回の二戸宝探し。二戸歴史民俗資料館で取材を進めていると貴重な資料の数々に驚きます。しかし元はいずれもどこかで祀られていたもの、その昔は時期になると女性と子供だけが集まるお祭りがあったということです。人の手に触れていたもの、実際の生活の中に存在していたもの、引き続き二戸歴史民俗資料館稲葉さんにお話を伺います。
はい、古いのも結構あるんですよ、
うん、そうなんです、
びっくりするぐらい200年前、300年、250年前とかザラっていう、
あ、
はい、だからもう巻いてあれば、うん、素直に巻いてあれば260枚70枚巻かれてる
おし
らさも結構あるんですよ。
うん、
ただやっぱり大きくなっていくと管理に困るんですよ、
はい、
リンゴ箱に入れてるっていうところもあるぐらいですから
はいはい、
はい、やっぱりそれぐらい大きくなってくるんですよ、
ね、そうですよね、
抜かないと、うん、で抜いて持たせればまたその来た人たちは喜んで持って帰るわけですけど、はい、ありがたい布だから。昔は医者にかかるなんてそういうことも大変お金がかかることだったので、やっぱりこういう神様たちに、はい、助けてもらうっていうことは必要な時代だったから、今だと結構簡単にね、あかんか行ってくるでいいんだけど、はいはい、昔はそういうわけにはいかないから、そうです。
だからこそこの地域でも信仰されてたってことなんですか。
はいはい、だからまあ昔のその福岡地方の本とか見てると、
はい、
私他から来たものですから、
はい、
読んでるとすごい面白くって、こうずっと読んでいくんですけど、すとおしら様っていうところがあったとすると、
はい、
そこをこうじっとまあ読むわけですよ、何々と思って。で興味があるところはやっぱりこうゆっくり読も刺さるんですけど、
はいはい、
読んでいくとおしら様っていうところがあって、そこ読んでいくとどこどこ町のどこどこには、おしら様と呼ばれる人がいた。
ほう、
どういうことだと思ったらよくよく人に説教しておごる人だったから、その人のことをみんなあれおしら様だからっていう、そういう人だがいたっていうのがこう書いてあったりとかするので、
はい、
おしら様を人に表現するとこういう人なんだなと思って面白いなと思って見るんですけどね、
はい、
はい、なんかよくよくそのあだ名がおしら様っていう人がいたっていうことで、なんかそういう人もいたんだと思ってちょっと新しい発見したりするんですけど、はい、面白かったりします。そういうことで人にも表現される神様なのででも子供大好きだから子供と一緒に遊ばせたり、うん、女の人が抱いて子供のように赤ちゃんのようにこうあやして遊んだりっていうのがやっぱり好きだったみたいなので、
はい、
こんなこう抱くと、ここにこう抱くと、
はい、
本当しっくりくるんですよ。
へ、
赤ちゃんを抱いてるかのように
おいおい
しっくりくるので、あ、これも何がだなと思ってこう抱くわけですけど、
はいはい、
調査の時に、
うん、
はい、中寸法測りますよっていう時にやっぱりこう一回抱いて、
うん、
こう抱きしめるんですけど、ちょうどこのお腹のあたりにこうフィットするような感じの塩梅で抱かさるんですよ。この長さもそうですけど、はい、まあこれ不思議ですね。
へえ、そうなんだ。
そうなんですよ。子供を抱いた時と同じです、感覚が、
はい、
だからあ、これうまくできてるもんだなと思って私いつも布剥がす時にそう思うんですけど、
はい、
どのおしら様もそうなんですよ。ちょうどこのフィットするっていうか、
はい、
赤ちゃんを抱いた時のような感覚で抱けるようなおしら様ばっかりです。
これが特にとかじゃなくどれもって、
うん、どれも、はい、どれもさどれもしっくりくるんですよ。でおんぶするにも多分、うん、うまいことできてる、
うん、
おんぶするにもそのさらし一本でおんぶするだろうけどすごくこうなんていうのかなあのフィットする感じ、
はいはいはい、
だから遊ばせるにも遊ばせやすいようなその感覚なんですよね。本当に赤ちゃんをおんぶしたり抱っこしてるような感じなのでこれまた不思議だなっていうところです。あのその感覚は
感覚はそっか、
うん、あの調査の報告とかそういうのには載せれないけど、
はい、
本当子供抱いてるようだっていう感じですね。
なるほど、うん、いや当初そのねあの、まあ、ほぼほぼ布で構成されてるものなのでそれをこう抱いたりっていうの、うん、どういう感覚なのかなと思ったんですけど、うん、
本当に子供をこう抱いてる
子供を抱いてるような、う
ん、へえ、赤ちゃん首座った赤ちゃんを抱いてるような感覚ですね。本当になんかしっくりくるんですよ、うん、不思議なことに
不思議なことに、
はい、うん、これなんかは多分あの抱いてみたお母さんだじゃあ多分過去にね、うん、分かるんだろうけど本当その通りです。
あそうなんですね、うん、
はい、だからそういう写真もあの福岡町のお白さんも調べてくれた高橋久一先生が残しているので、
はいはいはい、
伊豆がその写真もこのお白様と一緒に展示したいなっていうのはあります。
そうですね、
そうすると多分分かりやすいかなと、
うん
うん、本当に可愛い顔した女の子がねおんぶしてる写真が残ってたりしますから、
はい、ほほほほほ実際にそういう写真あるとね、
うんうん、そうですね、うん、また見ててねいいかなと思います
ですね、
はい、うん、
っていうとどうなんでしょうね、まあ、最近はそういう一緒に遊ぶみたいな声も見られないってことなんですけど、
う
ん、
そうですね、もう
昭和平成もどうなのかな、
あどうかな、もう遊ばせなくなってなんて、でも昭和50年ぐらいまではやってたんじゃないかな、
うーん、
うん、多分、うんうんうん、あの各方々にその集会所とか公民館、
はいはい、
できたあだりはおそらくやってたと思います、
はいはいはい、
みんなで集まれるからね、で、うん、新しいし施設もだから小安様っていう神様もやっぱり集会所が新しく建ったあだりにはみんなもうそこでやるようになったって言ってたので、おそらく同じように、はい、あのお白様もそういう風にやってたんじゃないかなと思いますけど、
うん、
ただ家に集まるからねこういう場合はね、まずってる
家か、
うん、家に集まるということを基本に考えればもう50年代どうかなっていうところですね。40年代はやってたと思います。
はいはいはい、はい
はい、うん、あの間違いなく写真が残ってるから
そうですね、
40年代後半、うん、40年代初めてあたりの多分写真だと思うんですけど、うん、それは残ってました白黒でしたけど、うん、やっぱりそういうのもあるからや50年代どうか昭和の終わりぐらいまではやっていればやっていて、
うん
いるかもです。
なるほど、うん、
ただもう平成に入ってからもうほとんどないんじゃないかな、
うん、
今はもう全くその家だけでやってるっていうところだけですから、
はいはいはい、
お白様の祭り子のためにブラグみんなで集まるっていうのはない、今も家々から集まってくるっていうことがもうないようです。
そっか、
だからもう子供がそうやって一緒にお白様と遊んでる姿っていうのはもうそういう風景は見れないっていうことで、
うん、
はい、残された写真を見るしか
そうですね
ないっていう、
我々も資料で見るしか
ない
ってことなんだ、
うん、そうです、
は
い、でやっぱりね公にできないっていうかその明るいところにあまり何回もこう出すような神様ではないので、
はいはいはい、
やっぱ大事にこうしまっておくで1年に1回遊ばせるっていう神様だから、いつもこっつもご存在してるような神様ではないことは確かです。
そうですね、
はい
はい、うん、
うん、
まあ、いずれあの今、ね、展示やってるんであれですけど、
はいはい、
資料館には本当は常時、ね、はい、展示されてるもの、
はい、そうです、はい、常設展示されてます、
はい、
で古いものもあるので、
うん、
それもやっぱり展示してますから、布も一緒に、はい、展示したりもしてますから、やっぱりいろんな人が来るんですよね。大学の先生でも大学生でも卒論で書きたいとかって、
はいはいはい、
で大学の先生たちは県北の方初めてだからどういうのがあるかなと思ってきたとかっておっしゃる先生たちもいるので、そうすると結構珍しかったりするものでもあります。やっぱりそこそこで違うみたいなの で、はい、近代地あたりにもほとんど、まあ、持ってる家はあるんですけど、
はい、
ほとんどが多分もう 遊ばせるっていうことは家だけでやってるっていうところがほとんどです、
ね、
だからまず立候補取材したいって言われてもですね、はい、そのまず出るところを、
うんうんうん、
行ってその持ち主の方にいろいろお話を聞くと、
はいはい、
やっぱり先代のおばあちゃんたちの時にはみんな集まってやってたよっていうところ多いですけどね、
代
替わりしておばあちゃん亡くなったからはやらなくなったっていうところがほとんどだと思います。
あと最後にすみません、
はい、
ちょろっとさっき話にはあったんですけど、そのお祭りをやる時期っていうのが、
うん、
ちょっと家々で変わるとあったんですけど、
そう、その家によって違うんですよ、
はいはい、
で日にちは大抵16日、はい、大抵ですよ、
うん、
で17のところもあれば18のところもありますけど、
はいはい、
開きは26のところもあるかな、もしかしたら、うん、あるけど、その月が1月だったり2月だったり夏にあったりっていうところもあるので、そこの家々で伝わってる日にちがその年中行事の、お白様の、
うん、
遊ばせる日になってます。
なるほど。
だからそこの家々で違うから、
はい、
もうそのこれを誰も面倒見る人いないから資料館で引き取ってくれって言われて引き取るんですけど、お祭り大体いつ頃でしたかっていうのを聞くのがすごく聞き苦しいっていうか、お聞き聞くのに本当になんかこう申し訳なく思うっていうか、もうだからそのおばあさんだったら多分分かってたんでしょうけど、代替わりもして結構経ってると、うん、やっぱりいや寒い冬にやってたっけなっていう、そういうことぐらいしかもう伝えられない場合もあるんですよね。
本当に日までは覚えれなくて、そうです、そうです、
はい、ただ30年前とか40年前だとその資料で残ってる場合はその資料を持ってくるとお祭りいつだってこう書けるんですけど、
はい、
やっぱりそういうのにも残ってないものだとちょっとやっぱり難しくなってくる、
そっか、
ものだけがあって、その一番その大事な年中行事として行ってた日っていうのがもう分からなくなってしまってるので、まあ、それも仕方がないかなと思いますけど、
そうですね、
今の時代なので、は、
時代の流れとともに変わりゆく文化、寂しくなったといえばその通りですが、これまでの二戸を知る貴重なお話です。
うん、
1月2月にやってるところもあったってこと、
うんうん、そうです、うん、大抵おなごの祭りっていうのは冬、
あ、そうなんですね、
小正月もそうですけど、
確かに
精進料理で1月の15で、
はい、
でお白様も冬16日、
はい、
で17、18、例えば20日とか22とか23になると今度はその23夜様っていうそのお月様乱りする行事と一緒に小安様も行われたり、
はい、はいはいはい、
だからおなごのそのお祭りっていうのはどうしたってのその農繁期になるわけはなくって、
あ、
やっぱりその農業がある程度一段落した1月、
はい、
お正月迎えでからおなごの正月をこうやったりっていう、
あ、
そのあたりにこうガッと固まるわけです、ね、
そうなんだ、
うん、だからおなごの休みってなかったんだよ昔寒くなるまで、だからすごい楽しみだ、お正月とお白様と小安様と、
はい、
なんかそういう3日あるそのお祭りはすごい楽しみ、
楽しみだったんですね、
うんうん、1年に1回ねそのおなごと子供としてクラブの人たちみんなで集まって、うん、で会食するっていう、
はい、
まあ、大きい女子会ですよ、
そうですね、
男は語れないですよ、
うん、今でいう女子会ですね、
あ、そうです、そうです、うん、はい、もう男のまあ愚痴ばっかりの多分大会になると思うから
はいはい、はい、
うん、だからやっぱり男は入れないですよ、そういうところに
大事、そういう会大事です
から、ね、そうそう、そこでガス抜きをするわけです、
はい、
お母さんたちは、
はい、
はい、で何ともなかったように帰ってくわけです、
あ、
うん、そういう日がないと、
うん、
今も昔もやっていけないという、はい、そういう女子会が、はい、まあ、昔は年に何回かしかなかったけど、うん、あったと、
はいはい、
でお母さんたちの楽しみでもあったということですね、
うん、はい、なるほど、
はい、大事な日だったんですよ、
大事な日だ、
うん、そうか、それがなかったら多分、うん、ものすごいなんかもうストレスでバンバンになってるでしょ、ね、うん、やっぱりそういう日も大事なんです、
そうか、
はいはい、
子供たちはねお白様と遊んでるし、
そうそうそうそうそう、うん、
お母さんたちはそうやってね、
うん、そうそう、
自分の時間がようやく、
そうです、そういうことです、
あ、なるほど、
はい、そうです、やっぱりそういう時間大事ですね、
うん、
でもそれも今はもうなくなってしまったので、
うん、
うん、 でもまあうまいように、多分そのお母さんが、今のお母さんたちはちゃんとガス抜きしてるから、うん、昔はそういうことできなかったっていうのも時代背景にありますけど、
ね、そうか、うん、そういうことですね、
まあ、はい、なんかそういう意味でここにはあの、まあ、資料としてのお白様は展示してます、
はい、なるほど、
はい、
分かりました。ということで、
まはいはい、何か思い出話があれば資料館さん来て教えていただければ、ね、私なんか大変助かるんですけど、
うん、はい、あればね本当に面白い、それも ね、
そうですね、
貴重なお話ですからね、
うん、はいはい、だからそう思うので、もうそういう風景、まあお白様遊ばせてる風景っていうのはもう見られなくなってしまいましたが、
はい、
思い出話をぜひしに資料館に来ていただければ
です、ね、
私あの記録できますのでぜひよろしくお願いします、はい、はい、
ということで、
はい、
今回お白様についての話、稲葉さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域に伝わる民族文化お白様、その信仰から当時の暮らしを思い描くことができました。生活の中にあった文化を継承していくということも大切なことです。もしお白様についての情報をお持ちであれば、ぜひ二戸歴史民族資料館まで。今回は2週にわたって二戸の宝、お白様についてお伝えしました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。